ビリーと
ワカメのワクワクでスイッチオフ。この番組はリラックスした状態、つまりはスイッチオフで聞いてくださいね。
はい、皆さんこんにちは。
こんにちは、
幸せのきっかけジュースとビリーと
幸運のシンクロニストワカメでお送りします。
いやいや、皆さんこんなところに我々来るとは思ってませんでしたけど、
ね、
今日はここはどこなんでしょうか、ワカメちゃん。
え、
ここどこ。
あ、ここはあの足火の里っていうところです
って、はい、君あのもしかしてあの和歌山県に住んでるのに、ここ和歌山ちゃん、奈良県に住んでるここ知らなかったという。
いや、そんなことないですよ。
そんなことないとか言って、はいはい、今日はなんで今日ここに来てるんでしょうか、あなたは。
私はですか。え、私がですか、
はい、そうそう、あなたは、
お呼びいただいて、
お呼びいただいて、
お祝いしに来ました。
何のお祝いにしに来たんでしょうかね。
東国の宮さんにな
んで
受賞さ、夏美さんが受賞されたということで、
前田夏美さんが東国の宮記念賞を受賞したということですね。
東国の宮記念賞を受賞された。
あ、よく言えましたです。皆さん拍手でお願いしますということでですね、ラジオお聞きの方はお聞きになっていると思いますけれども、今日は公開収録ということで、
はい、
1570人ですか、
はい、
相当たる名誉。今受けるとこやったんです
ね。ないですね。
ありがとうございます。2階席聞こえますか。アリーナも聞こえますね。はいはい、ということでですね、今日は盛大な人たちの前で、
はい、
なんとあの私の妹分であります、
はい、
前田夏美がですね、
はい、
なんとあの庶民のノーベル賞と言われる、
あ、そうなん
です。もう一度言いますね、東国宮記念賞を受賞したわけです。
東国宮記念賞を受賞されたわけですね。
言えましたですね。そうそう、はい、それについてですね、一体どんな賞なのかとか、いろんなことをなぜ取れたのかとか、
はい、
そういうことを今日は根掘り葉織りいろいろ聞きたいと思ってますので、
はい、
どうぞ皆さん最後までお付き合いください。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
信頼、それは安心の証。信頼、それこそが我々のポリシー。信頼という社名の下で築き上げていくのも信頼です。人材派遣アウトソーシングのシティトラスト。 Trusting in the city, trust FM Ge
はい、それではあなたの心のスイッチオンする素敵なゲストをご紹介します。前田夏美さんです。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
あの、改めて言うのも何なんですけれども、東国の宮記念賞受賞おめでとうございます。
ありがとうございます。本当に嬉しいです、
ね、うんって言ってるけど、わかめ何の賞か分かってる。
え、分からないんです。
分からない、
はい、どういう賞なんですか。
この賞はですね、
はい、
いや、いただいてから説明も大変あの言いにくいほど重い賞で、
はい、
名前通りですね、
はい、
マカメちゃんが舌を噛んでましたように、
はい、
大変長い名前がついております、
はい、
それぐらい名前も長いですけど歴史も長く、
はい、
確か50年以上は受け継がれている、はい、まあ、総理大臣が歴代受賞されるということで、東国宮さんがもともと総理大臣になられて、
はい、
それで東国宮さんから三木首相、
うん、
中曽根首相などをこう順番に受賞されていくという形で、まあ、一般大衆ノーベル賞と言われてますけれども、
はい、
表立って活躍してるからといって、
はい、
いただく賞ではなくて、
はい、
逆にですね、陰で応援している方も、
はい
はい、いろいろいただいている方がたくさんいらっしゃるらしいですね。なんか創建美社の社長とか、
ほうほうほう、
数ある多くの今ではもう何百種類あるですよね、
はい、
お茶でも、
うん、
その中でもそういう皆さんの中で創建美茶ってお茶の中でも何かこう イメージとか心がこう踊るような感じに、そういうものを発明していく、発明発見、もっと分かりやすく言ってやっぱり人を喜ばせる、はい、で脳が常に活性していて、それが未来の指導教育ですね。指導教育に活躍 していく方に与える賞らしいです。
お、はい、素晴らしい素晴らしい。でまあね、うちの妹みたいにずっと付き合いしてるなっちゃんなんですけども、はい、なんとそこにですね、なんかこの歴史ある受賞の中で史上最年少で親子受賞だと聞いたんですが、
はい、親子受賞ですか。
そうそうそう、
かっこいいですね。
かっこいいね、本当に。で実際にあのいろんなこう発明とか人に喜んでもらうってことで、なっちゃん何をやってきたわけ、
うん、具体的に 何をやってきたかですか。
何をやってきて、どういうことでどうなったかという、
は
い、
そうですね、ラジオで見せられないのが、
は
い、
残念ね、
非常に残念なんですけれども、はい、ラジオっていうのは見えないところでこうやって皆さん聞きながらどういうことなのかということをそれぞれがビジョンを描ける世界と思うんですね。
そうですね、想像でね、
そうなんですね、はい、だからこの声を聞いて、はい、この作品がどういうものかっていうことを届けるには、はい、この私の声からしか説明できないんですね。
そうですね。
で一言言いますと、作品のタイトルはマンダラって言いまして、
マンダラ、
宇宙を描くっていうことなんですけど、宇宙を描く、はい、宇宙を描くっていう後ろには、はい、宇宙を聞くっていうことが隠れてるんですね。なんか皆さんこう絵を描かれたり、うん、するとなんかこう平面のね二次元の世界にただ絵があるっていう鑑賞の世界と思われますけど、書道の世界もそうなんですけども、達人となればその作品から音が出てるんですね。
作品から音が出てる、
はい、
はいはい、
それはわかめちゃんもまあビリニーというか、私の本当に兄のように尊敬してるお兄ちゃんのこのラジオに出させていただいて大変あのこれもワクワクしなげ言ってるんですけど、書いてみたらわかりますね。で書いてみて、はい、書きながらわからないんですよね、はい、完成した時に、はい、自分自身が客観視できるんですけど、はい、その始まりの文字を何を書くかっていうことも人それぞれ違うので、やはり私は14年間書き続けていただいた賞で、はい、だいたい一つの作品にカウント1回だけしたんですけど、はい、4万6000文字は書きますね。本1冊分ぐらい、はい、4万6千文字ってかなり あのカウントしますとね、般若心経でしたらだいたい400巻ぐらいですかね。
はあ、すごいな、
うん、それをどうやって書くかっていうのは、はい、誰も教えてくれないんですね、
はい、
教えてくれないっていうことがまた素晴らしく、人は誰にも教えれないんですよ、うん、自分に教えてもらうまで書き続ける、はいはいはい、ある意味ラジオからこういう言葉を発信していいのかどうか分かりませんが、いいよ、うん、正直言ってクレイジーな世界です。
クレイジーな世界、
はい、もう気違いと正気の神一重なんですね、うん、神一重なんです。この神っていうことは、うん、平面のペーパーの神と、うん、もうゴッドの神の、うん、その隙間に自分のエネルギーを刻み込むっていう作業を14年間、うん、で息子は史上最年少になっておりますけれども、はい、息子は私が書いてるとこをこそっと見てたんですよ。
こそっとね、
はい、うん、で見てはいけないと言うと子供は見たがるんですよねやってはいけないって言ったら絶対やるんですね。それでずっと7歳から書いてまして、
はい、7歳からなんや。
そうですね、彼の作品の方が細やかで難しいですね。私は円形ですけど、彼は長方形の中にまた円形をこう醸し出すっていうところで、またこれは親子でもできてからしか、はい、見せてもらえない世界で、
はあ、
親子の間にもやっぱりそれぞれの境界線があるんだなということは作品からこう感じましたね。
わ、はい、かった。わかめ
わからないと思いま
そうです、ね、
今固まっとったぞ、うん、
こう多分そうだと思います。
そうだと思うんですか、うん、はい、でそのマンダラのことと親子でやってたっていうことと、あとどういうことでこのノミネートサイトというか受賞されたんですか。
はっきり言って私の中ではたくさんの方がこの世のアーティストもいらっしゃると思うんですけど、
はい、
運が良かったって
言う方、
はい、はいはい、やはりこの世には見えない、うん、いろんなエネルギーと思うんですね、うん、これが欲しいからいただけるとか、うん、そういう自分でチョイスしていただけるものはないと思うんですね、
うん、
で私はこの賞をいただいたことは自分がいただいたとは決して思ってないんです。実はこの、はい、マンダラをいただいたのは14年前に他界しました母 がちょうど今年70歳になるんですね、うん、母が亡くなった気に私はこのマンダラと知らずに書き続けてきて14年が経ち、うん、私はこの賞はあちらにいる、まあ、天国の母に贈られた賞を、まあ、娘が形として手に取ったというふうに思っております、はい、だから息子はおばあちゃんが大好きで、おばあちゃんに、まあ、手紙を書くような気持ちで書いてたと言ってました。ですのでこの14年間に私が落ち込んでいる時に支えてくださったたくさんのお友達、知人の方、今日いらっしゃっている方も本当に丁重におはがきを出してご招待しているわけでないのに、本当に、ね、この忙しい中来ていただいて、私はこのお祝い事は自分だけじゃなくて、これは皆さんの未来にね、未来のお祝いということで、こういう形でお礼を言わなきゃいけないなと本当に思っております。はい、なんかちょっと真面目になってしまっていつもじゃないんですよね。いやいや、
あ、でもいい話だね、さっきの、ね、息子さん ルシャン君って言うんやけど、そのおばあちゃんに当てて手紙を書くつもりで書いたとかさ。
あ、そうです ね
自分ではそれがマンダラとかそんなんかんと分かってなくて14年間もずっとやってきて、それで、ね、受賞っていうのはどういう形で聞いたの？
受賞はですね、まあ、いろんな推薦していただける方がいらっしゃるんですけども、まず海外にも私の尊敬する亡き SF 作家のアーサー・C・クラーク、2001宇宙の旅、並びに、まあ、いろんな方がそのメッセージを残していただきまして、日本では皆さんご存知と思いますけども、私が今一番興味を持っております香りの世界ですね。香りは嗅ぐのではなく聞くっていう世界、で発明特許も20個以上は取られている方で、それはそれはもう本当に発明界ではキングと言われていらっしゃいますフットテクノの藤田社長が日本では推薦していただいて、はい、そういういろんな方の推薦イコールつながりですね、それが結局そのこの賞につながったということです、はい、
すごいな。
すごいですね。
君はあの天然ボケで推薦してもらったことない？
いやいやいや、そういうのありますか？
お前またシーンとして今日滑ってしまったやないか、ほんまに。どないしようかな思ってますけどね。
すいません、
ありがとうございます。でもいきなしこう聞いてびっくりしたでしょ、やっぱ本人としめた。
いや、私はこの賞は知ってたんですね、何年か前に、こうある出会う方が、行くところに、ね、この賞がポッて飾ってあったんですよ。ほんでそこまでは触ってはいけないっていうぐらいに止められるんですよ。
ほうほうほう。
そんな触ってはいけない賞って何なのっていう感じですね。もう触らずまま5メーターぐらい離れ遠目で東国の宮記念所、ああそういうのですね、いう感じだったんですね。でも何かここにパッとインプットされるっていうのは、こういう今日皆さん参加されている方も、あの時ね、私のこれを見ていただいたけども、実は未来ここの中にもたくさんそういう方がいっぱいいらっしゃるので、私は何人か見ましたね。それはそれはもう触ってはいけないような感じの方が多かったので余計触りに行こうかと思いましたけど
余計触りたくなる。
で私は逆にこの賞をいただいた時はもうみんなに触りまくりまくっていただいてですね、はいはいはいはい、もっともっとあの庶民的に、こうね、タッチできるような関係を作りたいと思いました、はい、
このパーティー始まる前にね、はい、そのフットテクの社長から、三大宮賞っていうのがあってね、一つが秩父の宮賞っていう、ここその賞っていうのはあの、医学の世界のお医者さんが取ってるって、で高松の宮賞っていうのはどちらかというとスポーツの世界だっていうこと でこの東の宮下俺が感じてしまったわこの賞はどちらかというと庶民の賞やっていうことで、
はい、
でね、やっぱり庶民であるうちのなっちゃんがって言い方するけども、取った時って俺びっくりしたね。そんなもんあの表彰状なんかもうあんまりもらったことないような立場の僕からしてみたら、そういう宮っていうのがつく賞で、なおかつあの、あれ読めた字、東の国に、
いやいや読めなかった、
読まれへんやろ、言われへんし、
東止まりで
東だけ読めたいんや、
はい、
それをなっちゃんは自然とそれ読めてたわけ、パッと見た瞬間は。
読めてましたけど書けませんでした。
あの
出てくるでしょ、
難しい字が、
3回ぐらい書いてましてね、はい、さっき息子の方が練習してたみたいで書けますか言われて、あ、書けてないということで、何回もこうごまかしてペケペケペケ言われてますけどね
そうね。でその賞を取って今後なっちゃんは一体その、まあ、一旦こうもらってるやん、今回賞もらったでしょ、
はい、
次はどこを目指してるわけで、
一旦これで過去のエネルギーの終わりです。
一旦ここで完了、は
い、終わりっていうことが始まりなんですね。これを一旦終わらすっていうことを引き継ぐっていうことをね、やっぱりついついしてしまうんですけども、一つ一つエネルギーを終わっていくっていうことと、このショーと今までのそのマンダラをずっともう何百万文字書いた中で、一つだけ分かったことは、この世の中ってやっぱり形のない影を追ってるっていうことが分かったんですね。
形のない影を追っかけてる、はいはいはい、
影って自分の太陽で影を映って踏もうと思ってもこっち行ったらなかなか踏みにくいもんですよね、でもなんかこう捕まえたっていう瞬間に影が本当に残ってるかどうかは実は自分で決めれるのかっていうと、太陽があるときはある、でも雨が降ったら影は来ない、ということはこの世の形あるものというのはもう全て形のない影やっていうことが、だから逆に言うと執着を今から捨てていく、書いた作品をやはりこうね書くと自分の中で置いときたいっていうのあるんですけど、できればもうこの作品も自由にさせてあげたい、はい、なんかそういう気持ちになったのが、この受賞していただいてから私の中で自分で読み取った心境ですね、
あそっか、ずっと自分で書き溜めてたらずっと置いてたもんね、作品はね。
そうですね、
もう解放してあげるわけですね。
その解放していくっていうことは、作品も自分ですから、一個一個の作品にアーティストの方とかね、いろんな極めてる方はきっと分かられると思うんですけども、自分の人生ストーリーってあるんですよね、こんな何万文字書いてるの全部覚えてるんですよ、どんな心境で書いてたか、あこの時こんな気持ちで書いてて、この文字で助けてもらったとか、ですからこの作品を解放するっていうことは、私自身の人生も、もう再構築っていうか、自分を楽にしてあげようと思ったんですね、私なんかもう本当に今の知り合いの先生いらっしゃるんですけど、公開収録に来ていただいている尊敬する書道館先生も、私 120% やってしまうタイプらしいですねでもそれを120じゃなくて 50% いいことがあったら、50% マイナスも受け入れるっていう、プラスマイナスっていうか、前はでも 100% の中でいけないとか、なんかすっごい闘争心というか、そういうものに燃えてた30代があったんですね。で、母親が亡くなったことに対して、もう本当になんで自分だけがこんなに寂しい思いをするんだとか、そういう悲しみとか、そういうものがたくさんあったんですけど、そういうものも全部総合的に一つの締めくくりとして、一つのステージを逆に無事に終われたこと、そこにすっごい感謝があって、なんか真っ白の状態に多分なっていくと思います。
一つのステージが終わったっていうこと
で、今ね、でマンダラが終わりなき始まりなんですね、タイトルが。で今日の作品も全部タイトルがついてるんですけど、結局終わっていくってことは本当は始まっていく
ってこと、
前は始まっていくっていうことばっかり考えてたので、終わりはないと思ってたんですね、でも終わりっていう意味が本当に分かって、母親が亡くなった時も、もうこの根性で会えないと思って、もう本当に1ヶ月こもったんですね、学校も登校拒否したことないが、1ヶ月はもう仏壇のお水しか飲んでなくて、でもある日突然、あ自分も毎日毎日死に向かってるんだっていうことが四十九日過ぎた時に思って、ああそれだったら1日が一生分なのかもしれない、だから亡くなった母にだんだん近づいていってるのであれば、こんな落ち込んでいられないと思いまして、今ももちろん心の中にはたくさん心配事もありますけど、何かあった時はそれを思い出しますね。
そうなんや。でそれで曼荼羅を書きながら、今日の、ね、なんかテーマみたいな感じで、宇宙を聞くっていう、聞くってことは香りってことと匂いっていうかね、香りってことで、僕ずっと、ね、思ってたんやけど、匂いを嗅ぐとか匂いをこう自分の中で感じるっていうことって、あれ聞くって書くやん。
そうですよ ね
僕はあの聞き方の先生でございますんでね
そうですよね、
それやっぱりその子につながってるんかなっていう気がしてるんやけども、
もうさすが兄ちゃんなって気がしますね。なんかだんだん兄ちゃんになってきますけど、
兄ちゃんです、
最近また分かったことは、声にも香りがある。
声にも香りがある。あ
全然笑かそうと思っての笑い取れない人は、笑うサウンドなってないんですよね。だから内容を伝えようとして一生懸命こう朗読したりこうするんですけど、全然その相手の心に伝わってこないのは、やはりそのサウンドっていうこともありますね。
サウンドね、
それと、ラジオの、ね、お聞きの皆さんどういうふうに感じられるかあれですけれども、いい香りのする人間ってあるじゃないですか。
いい香りね、
香水じゃないんですよ、うんうんうん、なんかその人がパッと来たら部屋が明るくなるとか、
はいはいはいはい、
だから私はいつもその香水は塗らないんですけど、うん、まあ、サーキュエッセンスだけつけてますけどね、まあこれはちょっとまたあの後日ということでは
い、はい、
あと香水じゃなくて、うん、香水と違って自分を消してしまうんですよね。
あ、はあ、香水は自分消してしまうん
や。消してしまいますね、うんうんうん、あれは作られた人工的な香りですので、うん、私たちはやっぱり自然な人間なので、うん、私も今から目指すところは、うん、本当に自分らしく、
うん、
だから初めて会った人にも、うん、もうできるだけこのままのちょっとアホなね、うん、ところをどこまで、名刺交換の瞬間に伝わるか、うん、これは香りに匂いが必要だと思った。匂いっていうのはその臭い意味じゃなくて、
あ、でもなんか匂いって言いますよね、
はい、うん、香り高い人格者、
うんうんうん、
それは香りの香水のきつい人はすいません、うん、今日からやめた方がいいと思いますね、うん、声から香りが出てるってことが発見したんですよ。
声から香りが出てる、ああ、う
ん、
いいな。
でも出てます。兄ちゃんの声はどっちかっていうと、うん、人をこうかき立てるような感じがしますよね。
す、
寝てても起きなかん
目覚ましの時から俺はちょっとね
目覚ましのような
反対に私寝そうじゃないですか。じゃあ
いや、わかめちゃんはね、
はい、
面白くないことを言ってても、はい、面白いこと言ってても、はい、いつも同じなんですよね。
同じなんですね。どうやろう。
びっくりもしないし、はい、波風立たない、
あ、そんな相手にしてますんです私日本
すごく魅力的って思います。だから、
結構いつも眠たいって言われますけどね、喋ってたら
あ、眠たいってよりも、
ね、寝てしまうみたいな。
なんか呼吸がしやすいですよね。
あ、そうなんですか。それはここの場所じゃなくてですか。
あの場所を変えてしまう人はいてますよね。せっかくいい場所なのに、その人の顔、あのサウンドと香りによって、そこのいい場所が変わってしまうとか、まあ、そんなことばかり研究してます毎日。
あ、
マニアックな方向にね、
はい、いや特にね、うちのねラジオ局なんかのパーソナリティする人間とか、はい、今後パーソナリティやりたいなって子は、特になっちゃうところでそのボイストレーニングっていうか、そんと声のトレーニングしていただいたらいいなってすごくつくづく感じてて、
素敵ですもんね。
今日びっくりしたね、はい、声に香りがあるって、
うん、
思わず僕マウスペットで母としようかなと思ったぐらいで息あえてほとんどに、でもそれはすごい言葉やね。
うん、
なんか昔も茶道華道ってありますけど、うん、香りの道って行動ってありますね。
行動、はいはいはい、
だからちゃんと行動は香りは嗅ぐじゃなく聞くって書いてあります、
はい、聞き酒とかもね。
ああ、あのなっちゃんのね最近の
はい、はい、
すいません皆さん、こういうの相手してるんです私いつもに、はいはいはい、
笑ってもらってよかったですけど、
いいですね、はいはい、
いいですよね、笑い取らなくても笑ってもらえるってすごいですね、
はい、
ね、
いつものに彼女の、ね、僕を、ね、スルーせんと一個ずつ掴んどったんですけどね、日が暮れてしまうんでね、多分スルーせんとね、ほんまに、いやいや、はいはい、ありがとうございます。いやいや、何の話したかったかというと、はい、なっちゃん の、 あのポスターというか、あの名刺見た、は
い、名刺ですか。
前田夏実って書いてある、ね、そのポスターというか、
はい、
にかあの声の香りの力で書いて成功力という、
おー、
今あの皆さんもう一回言うからね、あの反応してね、声の香りの力と書いて成功力なんですよ。
へ
え、1万5700人の皆さんありがとうございますいや、だいぶ増えましたけどね、はい、
増えてます。
あれはあの そのままの今言ってたんで、なんとなく僕は苦に落ちたんだけど、
うん、
そんな感じで
パッと浮かんだんですけどね。
あ、浮かんだ言葉なのね、はい、あれはね、はいはいはい、
パッと宇宙を聞くですから、いつもこうアンテナを立てですね、
うん、
どういうメッセージがこう一番ふさわしいかなと、うん、あんまり考えするとダメなんですよね、
うん、
パッと思ったことをパッとできたら一番こう音に曇りがないというか、それも行動と同じでパッとできる一番いいんですけどね、ついついやっぱり人間って弱いので考え込んでしまうんですね、
はいはい、
こんなんでいいのかなとか、
うん、
私やっぱりこれでいいのかな、でもそうなってくるともう声がだんだんこれでいいのかなってなってきますよね。そこを意識してこれでいいのかなをじゃないサウンドに切り替えることによって、自分でこうバイブレーションで元気になるっていうか、ある種ボイスエクササイズですね。
ああ、ボイスエクササイズ。
落ち込んでるから落ち込んでる声を発生してしまった人間は落ち込んでしまいますけれども、落ち込んでるからこそ自分の声で行くっていう感じだと行けるっていうことを最近また発見しました。
上げていく感じです
ね。上げていきます。
うん、
はい、
あ、でもそれありますよね、こう例えば落ち込んだ時に笑顔になったら、うん、ちょっと気分上がるみたいな感じで、落ち込んでる時こそなんか声を上げていくと、うん、
だからやっぱり人生の成功者っていうのは声素晴らしい人多いですね。 何言ってるか分からない人にはいないですね。やっぱり声がだいぶいろいろ調査して声の大きい人は成功率高いですね、
うん、そうなんですね。
はい、
まあ、田舎者は声が大きいっていう統計ありますけどね。どうしても家が、は
い
はいはい、あの広い。
あ、そうなん。
あの家族と。
いや、結構賢いな。いやいや、分からないけど、ほんまなんそれ。
大きい声出さないと届かないんですよ、家族に。
はいはいはいはいはい、
っていう。あ、
そういうこと。
いや、でもわかめちゃんに言い張るようにこう届かそうという気持ちの人が最近少ないんですよ。
あ、
ネットとか、はい、メールとかで声なくて、うん、打てば響くと思ってるんですよ、うん、打てば響いてないんですよ、
うん、一応会話できますよ、はい、っていうことでね、
はい、
う
ん、だからやっぱり家は広くて、
うん、ね、広くて
大きい声で
大きい声で。
あ、でも何言うとかわからない人に成功しないってなんとなくわかるような気がするね。なんかこう魅力ある人と か, なんかすごくパワーある人とかエネルギー高い人ってやっぱりメリハリあるというか何言ってるかすごく分かるから、その聞いてても気持ちいいしね、
うん、
こういうラジオの仕事をしててもこうなっちゃんいけない思考って喋ってもらっても、はい、この声っていうか音が、ね、耳心地いいんですよすごく。
え、あ、そうです
ね、耳心地が、うん、でやっぱりどうしても耳心地が、ね、悪い人とかいっぱいいるんで、うん、勉強しなさい君も。
はい、いやでも声がすごい綺麗で、
綺麗、ね、
歌もすごい上手なので、やっぱ発声練習なんていうの、腹筋使って喋ってはるのかなっていう風にいつも思うんですけど。
そうですね、声は喉から出しませんからね、うん、やっぱり腹から、腹で決めろって言いますよね、はい、腹を座るというか、
うんうん、
だからあまりお腹を空いてる、いや、あんまお腹がいっぱいじゃない声がもう一個食べたいかないとこぐらいでやめておいて、うん、ちょっと歌う歌うと。
あ、
うん、そう、前からなって聞きたかったんやけどさ、
はい、
こういう人前で喋ったりとか歌を歌う前とかっていうのは、はい、ご飯食べる派食べない派？
私は食べない派ですね。
食べない派。あ、わかめは？
え、私ですか？
君食べてるもんな、ずっとな
私と食べないとイライラしちゃう派で。
あ、そうなんや
お腹すぐと。
あれどっちがいいの、食べた方と食べない方？
食べ過ぎるとやっぱ眠たくなりますよね。
はいはいはいはい、
ある程度ちょっと空腹の方が思考がはっきりしていて、うん、自分が一体何を伝えたいのかとか、うん、何を伝えてるかということがちゃんとやっぱり分かって言ってる人と、何でも揉め事はそんな言ってないよとかね、言いますよ、言ったって、うん、言ってないって、
うん、言って、
いや言ったんやってなって言いますよね、うん、でもこういうことを話して的確に伝える人にはそういう風なミスが起こらないんですよね。だいたいお酒飲んで酔っ払ったとか、
うん、
美味しいもの食べてた時に、うん、なんかこう人のね、うん、こう井戸端会議始まりやすいじゃないですか、はい、そしたらもう言った言えへんいうことが、
はいはいはいはい、
だから本来そのケーキとかね食べてらっしゃる方も太るいてますけど、うん、ケーキもあれ音がありましてね、
はい、
へー、
は
い、
太る音と痩せる音があるんですね。
太る音と痩せる音、
はい、この前友達と会話したんですけど、なんかケーキ食べに行ったのに食べへん言うですね、
うん、
そんな面白いことね、
はい、
ケーキは幸せの音を聞くために食べるんですよ、ストロベリーケーキは。
はー、ストロベリーケーキは幸せの音、
だからストロベリー来た時いやー可愛いって、この可愛いっていうサウンドを自分で引き出したいためにストロベリーケーキを食べるのは私の世界だけでしょうか
今あのオチがついたところでね、ちょっとここであのコマーシャルでもちょっと入れさせてもらおうなと思ってます。ちょっとコマーシャルお願いします。
アルバイトをするならちょっとでも高い時給で働きたい、シティトラストは学生さんのアルバイトをバックアップ。神戸大阪の一流企業からイベントレストランなどお仕事いろいろ、アルバイトをお探しなら安心と信頼、人材派遣のシティトラスト、ただいま学生さんの登録受付中。
ワクワクでスイッチオフ。
はい、というわけであっという間にもうエンディングに近づいてきました。皆さんいかがでしたでしょうか。早かったですか、ね、早かったね。なんか一番なんかストロベリーケーキって聞いてなんかウキウキするっていういい話のところでだんだん終わりに近づいてきましたけども、なかなかそれ面白い発見やね、よっちゃん。
そうですね、日々発見ですね。
そうですね、
ワクワクですね。
ワクワクですね、
はいはい、でここで最後に一つあの私の方から報告といいますか、はい、お知らせがあります、
はい、
この目の前にいるこの前田夏美さんはですね、相方もう一人の方穴口恵子さんという方と一緒に組んでですね、
はい、
我が幸せ発信局からなんとラジオパーソナリティとしてデビューが決まりました、
ありがとうございます
ということでですね、それを楽しみにして今回もまたお送りしたいと思います、はい。今回のお送りしました、私は幸せのきっかけクスリスをビリーと
幸運のシンクロニストワカメと
前田夏実でした。
どうも皆さんありがとうございました。それではまた来週、さようなら、
さようなら。